ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、皆さんこんばんは。今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。新年度明けましておめでとうございますって言い方がいいのかどうか分かりませんが、行政的にはですね、4月が新年度のスタートということになりまして、令和3年度というか2021年度が始まりました。新年度が始まりますと、学校では新しい入学生が入ってきたり、会社では新しい社員が入ってきたりということでですね、新しい生活が始まった人も多いかと思います。入学された皆さんはおめでとうございます。同じように入社された皆さんもおめでとうございます。でこの春ですね、他の町から倉敷へやって来られたり、あるいは総社にやって来られたり、バビにやって来られたりという人もおいでになろうかと思います。ようこそ倉敷へ、あるいはようこそ総社へ、ようこそバビへという感じでしょうか。我が家の場合はですね、これといった変化があったかどうかというと、まあ、個人的、私個人は大して変化はないわけですが、我が家にはですね、非常にやかましい3姉妹がおりまして、その一番上が高校3年生で、真ん中が高校3年生の3つ下で中学3年生ですね。そして一番下が中学1年生になってですね、それぞれ進級しまして、我が家には受験生2人と新中学生1人ということになりまして、非常にこの1年間はですね、ピリピリした1年間がスタートしたという感じになるでしょうか。で、倉敷市内の場合はですね、今週の火曜日13日だったと思いますけども、13日の火曜日は、公立の中学校の入学式だったかと思います。で、先週の金曜日ですね、第2金曜日ですけど、4月9日の金曜日が公立小学校の入学式だったと思います。それぞれ入学された皆さん、それから入学された、新入生のご家族の皆さん、おめでとうございます。で、我が家の一番下の娘の場合、4月13日の火曜日ではなくてですね、なぜかしら4月8日の木曜日という日に入学式がありました。入学おめでとうございますというか、ありがとうございます。我が家の場合もですね、公立中学校ではあるんですけども、なぜか13日じゃなくて、8日の木曜日に入学したということは、どういうことかというと、はい、そういうことですね。倉敷市立の公立中学校ではなくてですね、公立の中学校は県立中学校というところもあるわけで、そちらの方に入っていったということですね。はい、そうするとですね、今回私の一番下の娘の場合ですね、公立中学校、県立中学校、某岡山県立倉敷天城中学校というところに入ったんですが、一学年の生徒数が120人ということなんですね。120人というのはどういうことかというと、40人が3クラスという構成になっておりまして、これはですね、今文部科学省が35人学級にしろみたいな話で、35人学級にすることが決まったので、近い将来というか遠い将来はですね、まあ、1学年の定員が120人だとすると、40人3クラスではなくて30人4クラスになる時が来るのかもしれませんが、いずれにしてもですね、同級生が120人という、まあ、倉敷市内の公立中学校と比べれば非常に人数が少ないところに入ってしまったわけですが、入学式のですね、校長先生の式辞の話によりますと、今回某岡山県立倉敷天城中学校に入学された生徒さんは54の小学校から来たということになっているみたいです。ということは、120人に対して54の小学校から来たということはですね、だいたい平均すると、1校あたり2名から3名程度で来られているというところでしょうか。で、我が家の場合は、地元の小学校から地元の某県立中学校に入ったので、で、子どもの話によると、 同級生8人おったよということなんで、当然ですね、120人中多い小学校の仲間がいれば少ないところもいて、当然さっき言ったように平均すると2人から3人なので、わずか1人という、要は友達がいない状況でやってこられている人も多いんだろうなと思っています。でですね、私、小学生は我が家からいなくなりましたが、この4月からも引き続きですね、朝7時半過ぎからですね、某天城小学校の前でですね、交通指導に立っております。そうするとですね、下田バスでですね降りてくる生徒さんの顔がやっぱり若干、変わっているというですかね、メンバーチェンジしているというかフレッシュな顔が、高校生中学生それぞれ見受けられます。でですね、この人は多分新しい1年生なんだろうなっていうのを見ながらですね、毎日交通指導をしておりますが、相変わらずですね、やはりですねこの辺り非常に道が狭いにもかかわらず交通量が多いということで、いつ事故が起こってもおかしくないなと思って気にしながら、毎日朝立っています。で、変わったといえばですね、生徒が変わっただけではなくてですね、私の地域のですね駐在所のおまわりさんも今回移動で変わられまして、新しい駐在さんがなんと県北マニアからやってこられました。ようこそ藤戸の町へって感じなんですけども、でその新しく、藤戸駐在所に来られた駐在さんと一緒にですね、日々交通指導をしていますが、あの新しく来られた駐在さん、駐在もですね、やっぱりこれは朝あの交通整理しないと大変だよなということをですね認識していただいたようです。今日このラジオを聞いている人はおそらく車で聞かれている人も多いかと思います。ぜひともですね安全運転に心がけていただきたいと思います。安全運転とはどういうことかというと、まずは当然、前後左右、安全の確認もそうですし、しっかり車間距離を取るというのもそうだと思います。当然ながらスピードを、抑えるというか守られた制限速度で走っていただくことも大切かと思います。でもう一つ重要なところですね、子どもたちとか歩行者、特に中学生高校生あるいはお年寄り小学生もそうなんですけども、いつ何時どういう動きをするかわからないので、ひょっとしたら飛び出すとか何の前触れもなくですね車の方に横切っていくとか、そういうことはあり得ると思ってですね、周りに自転車とか歩行者がいたらですね、とりあえずなんか不測の事態が起こると思ってですね、常にそういうことを思いながらかもしれない運転に徹していただければいいのかなと思います。で、当然狭い道では対抗するのが難しいときはですね、とりあえず極力、幅寄せをしましょうというところですね。申し訳ないですけど道が狭いのに幅寄せが下手な車が多くて非常に残念だな、もう一回教習所に行ってこいよと行きたい人が非常に多いんですが、やはりですね、見ているとなかなか幅寄せが苦手な人が多いようですが、幅寄せが苦手な人は極力広いところでですね、道幅が広いところで、向こうの車がすれ違うまで待機した方がいいと思います。狭いところに行って止まってしまうとどっちも通れなくなるということが本当によくありますので、まずはですね相手の気持ちになって運転するっていうことが大切だと思います。急がば回れということで、急いでいてギリギリのところで止まってしまうと両方がつかえてですね交通渋滞が起きやすいという状況がありますから、そこも気をつけていただければなと思っています。というような話は本来こう普通安全週間にすべきところですが、さて今日は交通安全週間の最終日だったのかな、どうでしょうっていう感じですね。交通安全週間であろうがなかろうが、皆さんしっかりとですね交通ルールを守って安全運転に徹していただければ事故は減りますし悲しい人も減ると思います。というような話に、終始してしまいましたが、皆さん、この1年間しっかり楽しんでお過ごしください。では来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。